声の広報国見5月号ナンバー562編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、新たな一歩を踏み出す。新型コロナウイルス感染症予防対策として、簡素化した形で小学校の入学式が行われました。表紙の写真、説明。入学式帰りの親子でしょうか。マスクをしてお父さんやお母さんに学用品を持ってもらい、帰宅する様子を捉えています。表紙の写真、終わり。声の広報国見5月号ナンバー562コンテンツ主な内容町内会長会議町内会長連絡協議会総会2ページ新型コロナウイルス感染症対策3ページ国見町結婚世話焼き人8ページ笑顔の広場10ページコンテンツ終わり町内会長会議、町内会長連絡協議会総会。今年度の町内会長会議が4月8日、関越大文化センターで開催され、64人の町内会長の皆さんに行政連絡員を委嘱しました。今年度町内会長、継承略、藤田地区、駅前、芳賀周一、錦町、樋口金雄、大町南、岡崎長一、大町北、小西春彦、元町、今野徹、宮町南、山崎健吉、宮町北、奥山博、藤田宮前、岡崎武、藤田紅葉、玉手利美、町東、須田信夫、宮東、佐藤正造、うずら町、佐藤道夫、和野、佐藤徳正、石本田東、田口俊明、石本田表、佐藤清、石本田北、宍戸よしみ、石本田原、菊池勝義、石本田西、佐藤茂明、山崎北、三木邦夫、滝山、高橋仁一、小林、斉藤則次、山崎立、安藤仁、山崎小立、佐藤栄一、山崎宮立、菅野高尾、山崎沢田、山木忠、宮前、石川忠夫、玄造山東、奥山光一、玄造山西、高橋信明、玄造山北、佐藤春人、大阪、高村義高、山崎光也、玉木人彦。小坂地区、小坂、高野茂春、太田川、原田武重、前田、古溝忠和、板橋、熊坂哲夫、板橋南、鎌倉隆、泉田上、阿鼻子高義、泉田中、高橋高尾、泉田下、山田節夫、鳥取、遠藤和夫、内屋西、赤坂清、内屋東、熊坂文夫。森江の地区、第一、津田哲夫、第二、佐久間俊夫、第三、佐藤和夫、第四、佐藤義勝、徳江北、山木良一、第七、本田洋一、第八、斉藤則夫、第九、村上俊博、第十、菊池修一、第十一、高橋康彦、第十二、高橋佐七。大木戸地区、海田、安倍初夫、光明寺、渋谷福重、高木、志村清、大木戸、松浦万助、山根、浅野富夫。大枝地区、原町、小林力、 月立鈴木富夫、浪柳新井文英、中部瀬戸国光、北部伊佐子吉夫、川内鈴木浩二。退職された町内会長へ感謝状。町内会長としてご尽力いただき、退職された方へ感謝状が贈呈されました。継承略。藤田光陽、船山勝則、勤続年数1年。町東、遠藤久夫、1年。うずら町、中野和夫、2年。石母田東、佐藤兼弘、8年。石母田表、佐藤春夫、2年。石母田北、佐々木斎一郎、2年。山崎盾、佐藤和夫、2年。山崎小盾、安藤則夫、6年。玄造山西、中村幸夫、1年。大阪、大和田則夫、2年。泉田上、阿鼻子忠、4年。内屋東、佐藤誠二、12年。第一、田瀬常明、6年。第二、佐藤武雄、6年。第四、吉田良一、2年。第十、菊池隆、1年。第十一、菊池俊夫、1年。第十二、二宮保つ、2年。高木、大関康則、1年。川内、木村正義、4年。町内会長、連絡協議会会長に遠藤和夫さん。町内会長会議に続き開催された町内会長連絡協議会総会で、次の通り役員が選出されました。継承略。会長、遠藤和夫。副会長、山崎健吉。会計、斉藤則夫。理事、岡崎長一。理事、佐藤茂明。理事、斉藤則次。理事、玉木仁彦。理事、赤坂清。理事、本田洋一。理事、渋谷福重。理事、伊佐子吉夫。幹事、松浦万助。幹事、鈴木浩二。皆さんの協力をいただきながら、各町内会と連携して、自助・共助の醸成をしていきます。一年間よろしくお願いします。遠藤和夫会長の顔写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症対策。そうだ、ラジオを聞こう。国見町ラジオ課、桃丹 FM。 国見町の魅力を県内全域に発信する福島 FM のラジオ番組が毎週金曜日の10時から放送されているのをご存知ですか？その名も国見町ラジオ課、桃丹 FM。桃丹 FM は震災後、国見町の元気を取り戻すため、町の魅力についてラジオを通して広く知ってもらおうと、平成24年に始まり、5月8日で417回目の放送となります。多くの町民の皆さんが出演し、町民参加型で情報発信に取り組んできました。これまで、関越大文化センターや役場庁舎からお届けし、現在は道の駅国見厚かしの里にスタジオを移して放送しています。家で過ごす時間が多くなっていますが、この機会にラジオのチャンネルを合わせ、町の魅力を楽しんでみませんか？桃丹 FM では新型コロナウイルスに関するコーナーを設けて、最新の情報をお伝えしています。道の駅内に作られた桃丹 FM のスタジオの様子の写真が掲載されています。インタビュー。国見町ラジオ課、桃丹 FM 課長、古賀徹さん。距離が近くに感じるあなたと私の関係。ラジオの魅力は音しかないこと。テレビやネットは目に入る情報がたくさんありますが、見たくない情報などが入ってくることもあり、疲れますよね。ラジオではもちろん必要な情報を伝えますが、いつもの時間にパーソナリティがくだらないことや共感できることを話す。あなたと私の心の距離が近い二人称のメディアがラジオの魅力だと思います。番組制作では、 現地で町の人の声を多く聞き、地元に密着した情報を発信しています。取材した人の魅力や空気感、肌感を言葉に変換して、リスナーと取材した人が前から知り合いだったと感じてもらえるように表現します。また、必ず季節のイベントを取材して、町のシーズンが感じられる番組作りを意識しています。9年目を迎えましたが、毎年たくさんの町の人に取材協力をいただき、町の魅力を発信してきました。新たなスタッフが加わり、さらにパワーアップして番組をお届けしますので、ぜひ金曜日10時からオンエアしている国見町ラジオか、桃タン FM をよろしくお願いします。桃タン FM は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は電話での取材を行っています。古賀徹さんの顔写真が掲載されています。引き続きの予防対策、みんなで乗り越えよう。自分やみんなのためにできることをやっていく。新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、4月16日、国は緊急事態宣言の対象地域をこれまでの7都府県から全国に拡大しました。自分のため、みんなのため、そして大切な人のため、私たち一人一人ができることをしっかりやっていくことが一日も早い収束につながります。皆さんには引き続きの感染予防対策をお願いします。お願い1。外出はできるだけ控えてください。お願い2。3密。密閉、密集、密接を避けましょう。集団感染は換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触する恐れが高い場所という共通点があります。できるだけ3密は避け、やむを得ない場合には、マスクをするとともに、換気を心がけて、大声で話さない、相手と手が触れ合う距離での会話は避けることなどを心がけてください。お願い3、咳エチケット。咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻を押さえることや手洗いをしましょう。町では、ホームページや広報国見お知らせ版などで情報を随時発信していきます。皆さんには、国や県、町などの正確な情報をもとに、適切な行動をとるようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症で陽性となった方や、その関係者に対する差別や偏見はしないでください。4月24日現在の情報を記載しています。最新の情報は、国や県、町のホームページなどで確認してください。最新情報は、厚生労働省や町ホームページで確認のキャプションのもとに、厚生労働省ホームページと町ホームページの QR コードが掲載されています。手洗いの勧め。水とハンドソープでウイルスは減らせます。手洗いの効果、イメージ図。参考文献、森浩二ほか、感染症学雑誌、2006年、ボリューム80、ページ496からページ500。説明。手洗いなしと手洗いの時間の回数による効果の比較が示されています。手洗いの方法、残存ウイルス数を順に読みます。手洗いなし、約100万個。流水で15秒すすぎ、約1万個、100分の1。ハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ、数百個、1万分の1。ハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ、かける2セット。100万分の1。図終わり。新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。密閉、密集、密接しない。 ゼロ密を目指しましょう。屋外でも密集密接には要注意。他の人と十分な距離を取る、2メートル。窓やドアを開け、こまめに換気を。屋外でも密集するような運動は避けましょう。少人数の散歩やジョギングなどは大丈夫。飲食店でも距離を取りましょう。多人数での会食は避ける。隣と一つ飛ばしに座る。互い違いに座る。会話をするときはマスクをつけましょう。5分間の会話は1回の席と同じ。電車やエレベーターでは会話を慎みましょう。出典、首相官邸ホームページより。帰国者接触者相談センター、フリーダイヤル 0120-567-747、24時間。次の症状がある方は、帰国者接触者相談センターに相談ください。1、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いて、解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。2、高齢者、基礎疾患などのある方、妊婦の方は、上の状態が2日程度続く場合、新型コロナウイルス感染症に関する福島県一般相談コールセンター、フリーダイヤル 0120-567-177、平日午前8時30分から午後9時、土曜日曜祝日午前8時30分から午後5時15分、問い合わせ、保健福祉課保健係、電話 585-2783。
こんな時だからこそ、お家でできる健康の秘訣、お伝えします。新型コロナウイルス感染症の感染が広まっています。感染を防ぐために、今までの様々な活動が急に自粛、中止、延期とされたことで、家にいる機会がすっかり多くなり、そのことで不安や体調が優れないと感じる方も多くなっているのではないでしょうか。実はこの閉じこもっている状態は健康に良くないことが知られています。高齢の方は動かないこと、生活不活発による健康への影響が危惧されます。生活不活発の状態が続くと、フレイル、虚弱が進み、心身や脳の機能が低下していきます。身体の回復力や抵抗力が落ちて、疲れやすさが改善しにくくなります。自宅でできる運動などで動かない時間を減らして、フレイルを予防しましょう。運動をしよう。転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が大切です。人混みを避けて散歩する。家の中でもできる運動を行う。家事や農作業などで身体を動かす。座っている時間を減らし、なるべく身体を動かすように心がける。食生活、口腔ケアをしっかりと。低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることや、口の中の健康を保つことが大切です。3食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がける。毎食後、寝る前に歯磨きをする。食べ物をしっかり噛んで食べる。電話で話す、早口言葉を言うなど、口周りの筋肉を保つ。人との交流を。フレイルの入り口は社会性の低下からです。孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流を続けることが大切です。家族や友人と電話で話したり、手紙やメールなどを活用して交流する。家族など周りの方も、ぜひ声かけしてあげましょう。参照、 一般社団法人日本老年医学会ホームページ。フレイルの進行を予防するために、保健福祉課長寿介護係宍戸美穂保健師。フレイルとは、健康な状態と日常生活でサポートが必要な要介護状態の中間を指します。フレイルの状態になったとしても、早期に気づき、適切な運動や食生活を送ることで、健常な状態へ改善させることができます。セルフチェックを参考に、皆さんも健康的な生活を送りましょう。フレイルセルフチェック。3つ以上に当てはまると要注意。体重の減少。6ヶ月で体重が2から3キログラム減少した。疲労感。以前より疲れやすくなった。身体活動の低下。外出しなくなった。人との交流が減った。握力低下。ペットボトルの蓋が開けにくくなった。歩行速度の低下。横断歩道を青信号の間に渡りきるのが難しくなった。宍戸美穂さんの顔写真が掲載されています。
国見町バージョン、生き生き100歳体操、筋力運動メニューを紹介。お家の中に閉じこもりがちになると、どうしても手の届く範囲しか動かなくなってしまい、下肢筋力、腰から下の低下が心配されます。今回は下肢筋力を維持するのに最適な100歳体操のメニューです。体操中は各動作をゆっくりと1、2、3、4と声に出して数えながら行います。筋力運動中に息を止めると血圧の急激な上昇を招く恐れがあるため、声を出して息を止めることを防ぎましょう。無理は禁物です。体調が優れないときや関節が痛むときは、しっかりと休養をとりましょう。椅子からの立ち上がり運動。10回 ×2 セット。ポイント。立つときと座るときは、体を前に倒しながら行いましょう。効果。太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、椅子からの立ち上がりが楽になり、転びにくくなります。1. 足の裏がしっかり床につくように座り、両足を肩幅程度に開き、足を後ろに引きます。2.1.2.3.4 で体を前に倒しながら、ゆっくりと立ち上がります。3.5.6.7.8 で体を前に倒しながら、ゆっくりと椅子に座ります。膝を伸ばす運動。両足を各10回 ×2 セット。ポイント。手を太ももの内側に置いて筋肉の動きを確認。効果。太ももの前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることでしっかりと歩けるようになります。1.1.2.3.4 で膝を伸ばします。チェック。つま先はしっかりと上を向けましょう。2.5.6.7.8 で元の位置まで下ろします。足の横上げ運動。両足を各10回 ×1 セット。ポイント。つま先は前を向け、体が傾かないように気をつけましょう。効果。お尻の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、歩くとき、左右のふらつきがなくなります。1. 椅子の背もたれを両手で掴んで立ちます。2.1.2.3.4 で足を横に上げます。つま先は前を向くようにします。3.5.6.7.8 で元の位置まで戻します。体が傾かないように注意。それぞれの運動の1から3の動きの様子の写真が掲載されています。生き生き100歳体操について詳しく知りたい方は、保健福祉課長寿介護係、電話 585-2125 まで連絡ください。
国見町結婚世話焼き人は、出会いのきっかけづくりを応援します。結婚世話焼き人は、結婚を希望する人への支援を行うボランティアです。結婚について心配や悩みを抱えている人に、お相手の紹介や出会い、結婚についてのアドバイス、交流イベントの情報提供などを行います。国見町結婚世話焼き人登録証交付式が4月15日、国見町役場で行われました。交付式では、太田久夫町長より登録証が交付され、登録者を代表して佐藤誠司さんが、結婚世話焼き人同士で連携をしながら縁結びのお手伝いをしていきたいと挨拶。今回の登録は7名で、いずれも再任となり、任期は3年間です。今年度は今回再任となった7名を含め、12名の結婚世話焼き人が、結婚を希望する人へ出会いのきっかけづくりをお手伝いします。個人情報は厳守されますので、気軽に相談ください。結婚世話焼き人制度利用の流れ。1、町ホームページをご覧になり、相談したい世話焼き人へ連絡してください。2、世話焼き人と面談し、制度の説明を受けてください。説明を踏まえて制度に登録するかどうかを決めます。3、制度に登録する場合、世話焼き人の指示に従い必要書類を提出してください。4、以上で登録手続きが完了となり、お世話焼き活動がスタートします。5、担当の世話焼き人と連絡を取り合いながら、お相手の紹介や相談などの活動を進めていきます。結婚世話焼き人では、月例相談会、予約不要や交流イベントなども実施しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、月例相談会などを中止とする場合があります。最新情報については、町ホームページまたは保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793 に確認してください。世話焼き人の皆さん、継承略。佐藤誠司、小坂、佐藤京子、小坂、後藤邦彦、藤田、菊池吹子、藤田、村上はじめ、森江の、荒川雅子、大江田、鈴木恵子、大江田、斉藤優子、森江の、佐藤由紀子、森江の、武田睦子、森江の、渋谷福重、大木戸、村木陽子、藤田。世話焼き人への相談は無料です。相談お待ちしています。のキャプションのもとに、世話焼き人の方々の集合写真が掲載されています。結婚世話焼き人の連絡先や月例相談会などの詳しい情報はこちらから、のキャプションのもとに、QR コードが掲載されています。インタビュー、世話焼き人の声、佐藤誠司さん、荒川雅子さん。世話焼き人の活動内容を教えてください。佐藤、世話焼き人制度登録者からの相談対応やお相手の紹介のほかに、予約不要で相談できる月例相談会を設けています。また、町内企業を訪問して、世話焼き人制度や交流イベントの PR 活動などを行っています。毎月お互いの相談者について情報交換を行ったり、内部研修を実施して、世話焼き人としての資質向上にも努めています。荒川、世話焼き人の名刺を持って様々な場所で活動を紹介して、たくさんの人から情報を得るようにしています。口コミでの広がりもあり、多くの人から相談が来るようになりました。電話の相談や家族から相談があった場合も、必ず本人に会ってからお相手を紹介するようにしています。出会いのきっかけづくり、心がけていることは、佐藤、出会いの場を多く提供できるように、昨年から結婚世話焼き人で独自にバーベキューイベントを開催しました。参加者のアンケートも参考にしながら、 これからも出会いのきっかけをたくさん作っていきたいです。荒川、個人でも出会いのイベントを企画したり、マッチングをして1対1で会ってもらうなど、結婚を希望している人同士をつなぐ役割を意識しています。また福島県の世話焼き人もやっているので、多くの結婚を希望する人を知り、相談者に合ったお相手を紹介するように心がけています。相談を考えている人に一言お願いします。佐藤、相談するか迷っている人がいれば、本人でも家族でも大丈夫なので、気軽に近くの世話焼き人へ声をかけてください。荒川、皆さんの話をしっかりと聞いてから相談に乗りますので、一歩踏み出す勇気を持ってぜひ相談してください。佐藤誠二さん、荒川雅子さん、お二人の顔写真が掲載されています。結婚・新生活を応援します。婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策を推進するため、国見町結婚・新生活支援事業補助金を交付します。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、令和2年1月1日から令和3年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦。2、婚姻日における年齢が夫婦ともに34歳以下。3、令和元年1月1日から令和元年12月31日までの夫婦の合計所得が340万円未満。離職や貸与型奨学金を返済中の方は、算出方法が異なります。4、対象となる住居が国見町内にある。5、夫婦の住所が対象となる住居にある。6、徴税等の滞納がない。7、他の公的制度による家賃補助を受けていない。8、過去にこの制度に基づく補助を受けていない。対象経費、対象となる経費は次の通り、他の公的支援などを受けているものは対象外。1、住居費、婚姻を機に新たに住宅を取得する費用、または住宅物件の賃借にかかる賃料等。2、引っ越し費用、引っ越し業者または運送業者への支払い等、引っ越しにかかる実費。補助金額、対象となる経費の合計額とし、上限30万円。申請受付期間、予定、令和2年6月1日から令和3年3月31日まで。予算に達した時点で受付終了。その他、申請方法や必要書類など、詳しくは保健福祉課社会福祉係へ問い合わせください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。
笑顔の広場。入学・入園おめでとうございます。新型コロナウイルス感染症予防対策をして、簡素化した形でそれぞれの式が行われました。4月4日藤田保育所入所式、4月6日、国見小学校入学式。4月6日、県北中学校入学式。4月8日、国見幼稚園入園式。入所、入園、入学式の様子の写真がそれぞれに5枚掲載されています。国見の輝き人。国見町で活躍する人を紹介。ボリューム5。高橋智和さん、鳥取。今回は2月1日に夢メッセ宮城で行われた一般社団法人東北歌唱連合会主催のフラワー装飾選手権大会で優勝した高橋製菓店の高橋智和さんを紹介します。高橋製菓店、藤田あざ五反田一の3、電話 585-5227。大会について教えてください。東北6県の予選を勝ち上がった26名でフラワーデザインを競い合いました。 当日の試合開始まで花や資材などすべて秘密のサプライズ方式で当日制作するフラワーデザインと、フラワーバレンタインに渡す花束をテーマに事前制作する2つの競技で1位を取ることができました。今回優勝した感想は、今回で3回目の優勝でしたが、花の言うことを聞くと綺麗にできるを信じて、あまり深く考えずに楽しんで取り組めた結果だと思います。フラワーデザインは毎回正解がないので、今回の優勝もとても嬉しかったです。今後の抱負について、お客さんは幅広い年齢で好みも違うので、大会に参加してスキルアップを図り、どのお客さんにも満足してもらえるようにこれからも頑張っていきます。聖火店の前に立つ高橋智一さんの写真とフラワーアレンジメント優勝作品の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見小学校。写真説明。4人の児童の絵が掲載されています。作品名、児童名を順に読みます。お地蔵さんの恩返し、佐藤真央。ランパンパン、高橋大賀。ザリガニと水中散歩、ほがり糸。ザリガニの触れ合い広場、高橋レオ。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム35。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520。 厚かし山坊類下二重堀地区歴史公園の工事が始まりました。厚かし山坊類下二重堀地区において歴史公園の造成工事が始まりました。歴史公園は史跡整備と周辺整備を行います。昨年度は史跡整備で、ボール以内の雨水排水設備工事を実施しました。今年度は周辺整備で、駐車場やガイダンス機能を備えたトイレ、休憩所の役割の東屋を整備し、今年度中に完成予定です。東屋からは、奥州藤原氏によって築かれた 3.2km に及ぶ防塁と、約800年の眠りから覚めた中尊寺蓮が広がる景観をゆったりと望むことができるようになります。また公園では防塁や蓮にちなんだイベントを開催予定です。なお工事期間中も厚かし山防塁及び中尊寺蓮の見学は可能です。今後、歴町散歩では、歴史公園工事の進捗状況などの情報を発信します。皆さん、町の新たな憩いの場の完成を楽しみにお待ちください。上空から捉えた歴史公園の完成イメージ図が掲載されています。御滝神社での滝不審と例大祭。毎年の祭礼前に、池の湧水を抜き清める滝不審が4月5日、御滝神社で行われました。地域住民が新地や周辺の水路に溜まった一年の汚れを清めました。その後、社殿で祝詞などの神事を行い、大滝小滝の2つの神地に新たな梵天、青竹の先に幣束が付けられたもの、神様が降臨する際の目印、新たな梵天を建て、お祓いを行いました。新たな梵天が建った神地は、今年も一年間、神様の拠り所となり、地域を見守ってくれることでしょう。水を抜き、小滝を清掃中の様子の写真と、大滝に梵天を建てている様子の写真が掲載されています。